この朝は、お読みさせていただきましたこの創世記の39章からメッセージをお取り次ぎするように導かれています。39章、よく私たちは触れさせていただいている箇所であろうかと思いますけれども、ヨセフの生涯の一コマが描かれています。創世記を見るとアブラハム、イサク、ヤコブと、アブラハムを父として3世代にわたる子孫のことが中心に紹介されているわけでありますけれども、3代目のヤコブには12人の子供があって、11番目の子供が今日の主人公であるヨセフであります。そしてこのヨセフの生涯は37章から最終章である50章まで、13章がヨセフの生涯として割かれている。この新改訳聖書を見ますとですね、30ページ、30分かければ読めるかなという、そういう一番長い章になっています。そうした中でヨセフの生涯のクライマックスということを思うときに、皆さんどこでしょうか、あるいは皆さんにとってのこのヨセフの生涯のクライマックスというのは一体どこでしょうか。簡単に彼の生涯を今振り返ってみたいと思うわけであります。37章からでありますけれども、17歳だった年寄り後のヨセフ、異母兄弟たちの兄たちの妬みを買って、このカナンの地より、パレスチナの地よりエジプトにと売られていったわけであります。太陽と月と11の星が私を不潮が見ましたっていう夢を見るんですよね。それもまずかったと思います。兄たちにそのことを話をしたら、何？俺たちがお前を拝むというのか、父さんもお母さんもお前を拝むというのか、一体お前は自分を何者だと思ってるんだ。羊を飼う者たちであった家系でありました。兄たちが野で羊を飼っているときに、父にことづけを頼まれて、そして年寄り子であったヨセフは兄たちのところにと。そうすると兄たちが、おい、見てみろよって、あの夢見る者がやってくるぞって、穴に投げ込んでやろうか、殺してやろうか。ちょうどそこにエジプトに向かう商人が通りかかって、そんなことをするよりも、穴に投げ込むよりも、この商人にヨセフを売ったらどうか。そこからヨセフの生涯はスタートするわけであります。今日読ませていただいたのはその後の章という。思えばそれは本当にヨセフの生涯において最も暗く悲しい時期の出来事でありました。ずいぶん端折りますけれども、しかし、夢見るものであったヨセフは夢を解くものでもあったんですよね。エジプトのファラオが本当に一つの夢を見ました。それは本当にファラオの血の気がこう引いてしまうような恐ろしい夢でした。誰か解く者はいないのか。そうした中で獄中にいたヨセフでありましたけれども、夢を解くのは神様のなさることではありませんかと。王よ、ファラオよ、あなたが見た夢を教えてくださいと。そうしたことの中で、奴隷から一夜のうちに宰相へとこうなっていくっていう。王よ、あなたが見た夢はこれからエジプトに起こることを神様が示されたのです。 これから起こる7年間の豊作をもって、その後訪れる7年間の飢饉に備えなければなりません。もし備えなければ、その飢饉はエジプト中を飲み込んでしまうでしょう。おい、あなたが二度同じ夢を見たのは、それは必ず起こるということです。それを聞いたファローは、どうしてそのような知恵を持つ者があなた以外に他にあろうかと、一夜のうちにヨセフは宰相へとなっていったわけであります。そんな中で全世界の飢饉、当時の世界、地中海世界、飢饉はエジプトだけではとどまりませんでした。そしてこのイスラエルの住んでいたヨセフの父たちも兄たちもエジプトに食料を買いに行った。そこがやはりクライマックスでしょうか、クライマックスでしょうか。かつて自分を売った兄たちが食料を買い求めて、まさか目の前にいる宰相ヨセフからするならば、自分が弟だということは思いもよらない兄たちが自分の前に訪れるという。その時ヨセフは自分を売った兄たちの前でエジプトの宰相とされた立場を脇に置いて、兄さんたちと、神が私を兄さんたちよりも先にエジプトに使わされたのです。ちょっと皆さん開いてみましょうか。創世記の45章、創世記の45章の4節から開いてみましょう。45章の4節から読みしますね。ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。今私をここに売ったことで心を痛めたり、怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのです。この2年の間国中に飢饉があったが、まだあと5年は耕すことも借り入れることもないでしょう。それで神は私をあなた方より先にお使わしになりました。それはあなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生きながらさせるためだったのです。だから今私をここに使わしたのはあなた方ではなく実に神なのです。神は私をファロには父とし、その前科の主として、またエジプトの全土の統治者とされたのです。まあクライマックスという、ヨセフの生涯のクライマックスっていうことを思うときに、それぞれ皆さんいろんな箇所を思い浮かべられるんではないかなって。今日ちょっと最初ですね、あえてご挨拶というか交わるのをちょっと控えさせていただいたんですけど、今日このこともも許されるならば、示される箇所があるなら、私にとってのヨセフの生涯のクライマックスって私にとってここなんですっていうようなこともちょっと心に留めながら、5分ほど、4人ずつで分けさせていただきますので、そして、ディスカッションしていただけたらと思っています。よろしいでしょうか。いつものように、必ずしも私にとってのヨセフの生涯のクライマックスっていうことを取り上げなくても結構ですけれども、しばらくいつものように、お変わりないですか、元気にしてますということをさせていただきたいと思います。でしょうか。 どうだったでしょうか。ヨセフの生涯についてもクライマックスについて私はこのように思うということを少し分かち合う時間が与えられたでしょうか。また皆さんお変わりないことを確認して励まし合うことができたでしょうか。そうした中で皆さん、ひょっとするとある方の中にはですね、今日の箇所が一番私は心に残っているという人もあるかもしれません。どういう意味かというと、よくもまあ本当にこの続く試練の中でよく人生をハスに構えなかったもんだ、あるいはよく投げ出さなかったもんだ、ヨセフは私だったら一体どうなってるだろうって、あんなに精一杯主人に仕えたのに、あるいは牢獄においても一生懸命したのに、あるいは何よりも兄さんたちにまさか売られるなんてっていう、もうそれだったらどうでもいいわと、けれどもそうではなくてという、そんな意味においてこの箇所が私は心に深く留まっているという方もいらっしゃるかもしれません。そうした中でですね、今日の聖書の箇所なんですけれども、39章、皆さんところどころ主という言葉が記されていますけれども、この39章の中に太文字で主と表示されている箇所がいくつかあるのを見ることができるでしょうか。太文字の主という、なぜその中で、なぜその主というものが太文字で記されているのか、ご存知の方いらっしゃるでしょうか。ちょっと今日ですね、これを紹介させていただきたいと思うんですけれども、この箇所ですけれども、この主と太文字で記されている部分にはですね、この赤い、これ何と読むのか、これ何と読んでいいかわからないですね。あ、あきこさん、これごめんなさいね。何と読んでいいかわからないと、実は、イスラエルの人たちもですね、歴史において長らくこの読み方がわからなくなっていたっていうことがあります。まあ、日本語では主と訳され、そしてゴシックで紹介されているんですけど、その部分にはこの赤い文字が記されているんですね。で、神聖四文字と言われたりしています。そして英語で表しますと YHWH という、どう読むのかっていう、そんな、そしてそれがわからない、そして主と呼ぶようになったその理由は何かっていうと、出エジプト記にあるんですね。ご承知のようにイスラエルをエジプトから脱出させるために神様はモーセに現れました。そしてモーセを通して、私は200万のイスラエルをこのエジプトから脱出させると、ついてはあなたが導きなさいと、神様、私はそんなものではありませんっていう、無理です、何を言うか、私が共に行くからっていう、そうした中で、じゃあ神様、私に神様が現れられたんです、ですから私の言うことを聞いてくださいと、民に私が語った時に、じゃあモーセよ、そのあなたに現れた神の名前は何と言うんだと言われたら、私はあなたのことをどのようにお名前を紹介させていただいたらいいですかっていう、それが出エジプト記の3章に記されています、私はあってあるものという、ギリシャ語ではこの私はあるっていうのはエゴエイミーって記されているんですけど、ヘブル語ではですね、そこに私はあるという表現箇所はこのように書かれているんですね。でもどう読んでいいかわからないんです。聖、神聖四文字って、 この読み方がなぜわからなくなったのか、どう読んでいいかわからなくなったのか、どう読んでいいかわからなくなった理由というのは、モーセがシナイ山で授かった十戒にこのあるわけなんですけれども、モーセが十戒をシナイ山で授かった時、十の戒めにはどんなことが記されていたでしょうか。例えばですけれども、盗んではならない、むさぼってはならない、勧誘してはならない、あるいはここでですね、主の名を御名に唱えてはならないという言葉が記されているんですよね。主の御名を御名に唱えてはいけない。その中で主の名を御名に唱えてはならないっていうその真意は何なんだろう。そうした中で真意は、本当のところ御名に唱えてはならないというのは、主は約束しても守れそうにないようなことをですね、時に神かけて誓うというような言い方、自分よりも大きなもの存在にかけて、そして突然といいますか強引にその自分の願いを実現するために神かけて誓うから絶対この約束守るからなんていう言い方ないでしょうか。そういうようなことの中で不謹慎な用い方をしてはならないという意味だったわけでありますけれども、主の名を乱れに唱えてはならない、じゃあどうしようかといって、人々はこの先ほどの4文字が記されているとこう口を隠していたんですね。と言われる、主がこう言われるときに、時にがこう言われるという意味でも、それでは分かりにくいので呼び換えるようになって、アドナイっていう主という言葉に読み替えるようになったと。今日もレコ姉妹が礼拝に出席くださっていますけれども、小学校の生徒がですね、レコさんというのはなかなか読みにくいですよね。レコさんっていう名前そのものを呼ぶのは呼びにくい中で、先生という、そのように先生を敬うような言葉としてという、そしてアドナイというふうにこう呼ぶように、主という意味なんですけどおっしゃるわけですが、16世紀に先ほど見たお示しさせていただいたこの4文字、それはエホバって読むんじゃないかという、そしてしばらくエホバという表現がされてきたわけですけど、もう少し聖書学が進んでくる中で、エホバという読み方ではなくて、それはヤーウェイっていう、ヤーウェイっていう読み方だということが分かって、そしてヤーウェイというふうに、それはあってあるお方ということなわけですけども、このですから39章にも記されていますこの主というこの表現は、実際はヘブル語の聖書にはヤーウェイと書かれているんですね。すなわちそれは、民の叫びを聞かれる神の皆であります。イスラエルの民がエジプトで教えてあげられて、神に叫びをあげたときに、神はそれを聞かれて奴隷の状態から脱出させたというようなことが記されていますけれども、その中で今日のメッセージですけれども、皆さん創世記の37章、今日ヨセフの生涯からですけど、37章から50章まで展開するヨセフの生涯の中で、先ほど申し上げたこのヤーウェイっていう主、太文字の主、すなわち私はってあるものだという、神様のお名前は何回出てくるかというとですね、9回出てくるんです。何回出てくるかっていうと、この37章から50章までで9回出てくる。そしてその最後の1回がどこで出てくるかっていうと、49章を開いていただいていいですか。 49章の、16節からなんですけれども、父ヤコブがいよいよ年を取って臨終を迎えようとしているその時、このヤコブは12人の子供たちのために、子供たちの将来のために予言をするんですね。そしてその予言の言葉の中に、ダンという息子に対して語った予言の中に主という言葉が出てきます。49章の16節から読みします。ダンは己の民を裁くであろう。イスラエルの他の部族のように、ダンは道の傍らの蛇、小道のほとりのマムシとなって馬のかがとを噛む。それゆえ乗る者は後ろに落ちる。主よ、これなんですよね。これがヤーウェイっていう、私はあってあるものだっていう、主よ、私はあなたの救いを待ち望むという、これが特別の神聖四文字という言葉が神ご自身の中で記されているところなんですけど、それで今日ご一緒したいのはですね、今までは全部前置きだったんですけど、じゃあ残りの8箇所はどこにあるのかっていうことなんですね。この主というのは特別な名前であって、そしてこの主、太文字の主というのは、あとヨセフの生涯37章から50章の中のどこにあるのかということなんですけど、まず皆さん今日お読みさせていただいた39章の2節を見ていただいてよろしいですか。今日39章の2節、39章の2節を見ますと、お読みしますね。主が、ここ一つ目ですね、主がヨセフと共におられたので彼は幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいた。39節の今度3節、彼の主人は、主が、2つ目ですね、彼と共におられ、主が彼のすることを全て成功させてくださるのを見た。さらには5節を見ると、主人が彼にその家の全財産と管理させた時から、主はヨセフのゆえにこのエジプト人の家を祝福された。それで主の祝福、5つ目、主の祝福が家や野にある全財産の上にあった。さらに21節を見ますと、しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。あと2つですけども、23節をご覧ください。監獄の長はヨセフの手に任せたことについては何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても、最後の主ですね、主がそれを成功させてくださったからである。なんと9つのうちの、ヨセフの生涯に主という言葉が現れている9つのうちの、なんと皆さん8箇所はここにある。これはどんなことを私たちに教えようとしているんでしょうか。彼の人生において本当に様々な山あり谷ありでありました。どんな、このお読みさせていただいた39章はヨセフの生涯において時期だったかっていうと、一番つらい時、兄たちに捨てられて、仕えていた主人の妻にはめられてという、権力に溺れた人間のすることですよね。腹いせにヨセフを牢獄に送り込んだ、一番つらい時。しかしそこで聖書は、主は彼と共にあったと。一番深くこの時、主なる神様は、ヤーウェなる神様は、ヨセフに深く関わってくださっていた、深く共にいてくださったということ。 言うなら皆さん、私たち本当に今まで経験したことがないこのコロナのこの時でありますけれども、主は今私たちに深く関わってくださっているということであります。主が本当にこの患難の時に深く私たちに関わってくださっている。で、ぜひですね、皆さん今日間違わないでいただきたいことがあるんですけども、それは何かっていうと、ここで繰り返されているのは、主がヨセフと共におられたのでと書いてあります。もちろんヨセフも主と共にあろうとしたわけなんですけど、しかしそうではなくて、主がヨセフと共におられたのでという表現です。ヨセフが主と共におられたのでっていうことであればですね、まあ、私その通りなんですけど、そして私たちはそこで愛する者たちへの教訓とかですね、しつけに持ちようとするんではないでしょうか、ね、今日学んだでしょ、ヨセフの生涯を学んだでしょ、いつもヨセフは主と共にいたのよって。だからあなたも神様と共にいたら、神様はあなたを守ってくださるのよ。あなたがいい子だったら神様は守ってくださるのよ。だからいい子でいましょうね、ではないんですね。そうではないんです。そうではなくて、先に神がヨセフと共にいてくださったので、彼はこの試練の中でも頑張ることができた。人生をハスに構えるてしまいそうなところからも守られた。ヨセフのことを思うと、幼い頃わがまま者でありました。兄たちのことを父に言いつけたりもしました。また自分の見た夢を兄たちの気持ちも考えないで自慢するようなものもでありましたけれども、そんなヨセフもですね、試練の中で人生を投げ出さずに済んだのは、人生をハスに構えるところから守られたのは、諦めることから守られたのは、主がヨセフと共にいてくださったから、恵みであります。それゆえにエジプトの宰相にへと導かれた。そしてヨセフにとって試練は危機でありましたけれども、チャンスとなったわけであります。すなわち神様が共にいてくださる私たちにとって、今は本当に思わぬ試練の中に置かれていますけれども、私たちは変わることができる今チャンスなんだ。その恵みが分かれなければ、人はいよいよ試練の中で心を固くなりして、いろんなところに破綻が生じて、それは人も企業も同じではないでしょうか、硬直化してっていう、本当に厳しい中で、まあ今本当に企業も人も存続がこう危ぶまれる、存続がかかっているというような、その状況の中で、確かに試練危機かもしれませんけれども、でも神が共にいてくださる私たちにとっては、それは祝福となることができる。私たちが神の恵みによって変わることができる、この時代にこの状況にっていう。ですから私たちはこのコロナの中でも萎縮する必要はない。頑張ったからではなく、頑張る前に試練の中において神様はあなたと共にいてくださる、そして大丈夫だっていう、この朝このことをご一緒に覚えさせてください。そして皆さん、あってあるお方、ヤーウェイというお方は、このお方、主なるお方は、今から2000年前にどうされましたか。私たちのために神であることをやめて、人の姿をとって私たちのところに来てくださって、十字架の上で贖いを成し遂げてくださいました。救い主なる神様、 あってあるお方のメッセージと行動には一貫性があって、聖書はそのことを証ししています。主なる神、ヤウェなる神は私たちの叫びを聞いてくださって、一番辛い時に一番近くにいてください。このことを心に受け取らさせていただいて、なお厳しい週間がの始まりかもしれませんけれども、心励まされて一歩踏み出していきましょう。それぞれそのところを祈りの場とさせていただきましょう。